遠回りに思えた道、無駄だったと思えたことから、そのすべてが私の手の中で益となり導かれてきたことをあなたは知るようになるとおっしゃられます。無駄は一つもありません。遠回りと思えたことが実はあなたにとって最善の道であったことをあなたははっきりと知るようになる。それで誰かを責めることも自分を責めることも落ち込むこともやめなさい。そのすべてのことの上に私を褒めたたえ、そして今私の言葉に従ってきなさい。私の言葉は虚しく血の落ちることなく、あなたの人生に豊かな実と祝福を表していく年はおさられます。
このあなたが一歩踏み出したこと、この小さな信仰の一歩を私は喜んでいると主は言われます。この小さな信仰の一歩から私が非常に大きなこと、新しいことをこのあなたの人生の中になすことを覚えなさいと主は言われます。
祈る時も私を賛美し褒めたたえる時も、その一つ一つの言葉にあなたの心と思いを込めなさい。スルッと祈りスルッと賛美するのではなく、その一つ一つの言葉にあなたの心と思いを込めなさい。その祈りは天に届き、その賛美は敵の頭を打ち砕き人々の心を溶かしていく。私はあなたを通して救いの技を、あなたを通して私の恵みの技を多くの人々に流していこう。そしてあなた自身が私の愛と恵みにとらわれ満たされていく年を抑えます。祈るとき賛美するとき、その言葉にあなたの心と思いを込めなさい。そのときその言葉は虚しく血の落ちることなく非常に豊かな実を結んでいくと主は仰せられます。主イエスが希望、主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから。主イエスが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。 今日このメイン礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人を感謝します。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エルサレム教会の主任牧師であるキリストご自身が牧会してくださっている長崎エルサレム教会の日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人にこの朝必要なことを語り導いてください。上からの知恵と知識と礼は例えを持って聖霊が五十に語ってください。語る者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。あなたの言葉を私の霊に刻み、その言葉によって私の信仰を養い、あなたの用意されている祝福と勝利を豊かに具体的に見させてください。主をあなたに期待します、信じます、感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日のところはヨシアを通してカナンの地の最初の町エリコが捉えた時で、エリコというのは城壁がありまして、まあ、当時の町はみんな城壁があって、で町は囲まれていて、で町と町があって、まあ、道路ができるわけですね。でこのエリコのすごい高くそびえ立つ城壁、分厚い厚い城壁があったわけです。でエリコは不落の町と言った。ところがそこに医者たちが攻めていって神の方法で取っちゃうんですね。その話なんですね。で皆さんはよく知ってると思うんですね、まあ、あの聖書読んでる方、クリスチャンの相方は。でも今日はですね、ちょっとそれを横に置いて心をフラットにして聞いてほしいですね。で12節からのところが今日実際のエリコ陥落のところなんですけど、ちょっと手前に戻ります。同じページの3番だと同じページの5章の13節出せますか。5章の13節ですね。こう書いてある。さてヨシアがヨルダン川を渡ってきました。そしていよいよカナン地に入った。エリコの近くにいたとき、ヨルダン川を渡っていよいよエリコを目の前にしたときですね、彼がヨシアが目を上げて見ると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って貝の電報に立っていた。抜き身です。抜き身の剣ですからバサッとやられたら殺されてしまいます。だから敵なのか味方なのかはっきり知りたいということで、ヨシアはその人のところにすぐ言いました。ヨシアはその人のところに行って聞くわけですね。あなたは敵ですか、味方なんですか、私の味方なんですか、それとも敵なんですかってこう聞いたわけですね。まあ、面白いなと思うのは、敵だったら敵ですなんて言わないですよ普通ね。でも面白いですね。言う前にこれ切られちゃいますけどね。まあ、でも聞いたわけです ね、まあ、つまりその方が主だと分かったんでしょうね。だまあね、聞いた。そしたら何て答えたかというと、敵とか見たかって言わなかった。それに答えたんじゃなくてこう言った。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだって。敵じゃない、味方でもない、私が将だ。将ってのは軍の将、大将ですね。私が司令官だ、私が大将だったんですね。まあ、若い世代は分からないでしょうけど、私より上の世代は分かりますよね。あの昔あのなんだっけ、武田鉄矢が歌った歌がありました。あんたが大将ってね。あなたが大将です、あなたこそ親分です、あなたこそ指揮司令官ですってことですね。私が司令官なんだよって、敵だとか味方じゃない、私が司令官で私が指示を出すんだって言われたんですね。でこれ、新約的に言えばイエス・キリストです。でこのいよいよカナン占領に入ってイスラエルの軍が行こうとするときに、主が来られて、いや敵とか味方じゃない、私が支持するんだ、これは私の軍なんだ、私が支持するんだって言った。その時ヨシアはどうしたかというと、顔を地に つけ伏して拝み、つまりはーって受け取った。分かります、その通りだ、あなたが主ですってこうひれ伏したんですね。そして我が主は主って言ってしょ、この主、もう主は、まあね、だから我が主は私に何をしもべに告げる、しもべって言ったの、自分のことをね、告げられるんですかって言われたんですね。そしたら言ったことがね、主の軍の将はヨシアに言いました。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところ、聖なる場所なんですね。聖なる場所では履物を脱ぐ。西高の丘でね、私たちが賛美隊とか説教する時に靴を脱ぐのはそういう理由ですね。聖なる場所では、だから履物を脱ぐっていろんな意味があるんですけど、森牧師がね、パウロ森牧師がね、今関西行きました、森牧師が曇り地にね書いていたのが面白く書いて、3つね書いてあるんです。1つはね、靴、足の裏ってのは地面に接してると、この地に接してるところだと。だ靴を脱ぐってことは、その地面、この世に接してる、そのこの世の価値から離れて本当に神の価値観に生きる、この世の価値観やこの世の判断ではなくて、それを捨てて神の価値に生きるってことだってことですね。2つ目が、 カナンの地に向かってきたから、実際にカナン足を脱いでカナンの地に攻めていけってことで、3つ目がね、これは客観的そうなんですけど、当時奴隷は靴を履けなかった。だからどういうことか、これは神の奴隷ですってことなんですね。奴隷って言うとすごい聞こえが悪いけど、なんで神の奴隷は最高なんです。神の奴隷じゃない人は誰かの奴隷か自分の奴隷か罪の奴隷です。なので私は自由だ、私は決めて生きるんだって、その通り自分の奴隷なんで、自分に縛られてるんですね。でも神の奴隷になると、何でかって言ったら、あなたのことをあなた以上に知っていて、あなたのことを本当に愛していて、命まで捧げた方があなたの人生に2番目3番目5番目10番目じゃなくて、一番最高のものを用意している方の言われる方に従っていく。奴隷ってのは言った通りするからね。だから最高なんです。いつも言いますけどね、何度も話しますが、アメリカのチャック・スミスというね、もう天国に行きました、ジーダス・ムーブメントって言ってね、いつもリバイバルって場所に起こるんですが、アメリカである世代、ヒッピーの世代がいた。そのヒッピーの世代にね、ダーッとすごい起こったんですね。ジーダス革命って言うんですけど、ジーダスムーブメントって言ったんですけど、その時の中心になった教会なんです。でアメリカ全米に教会がいっぱい生まれて、アメリカの一般新聞ね、いわゆるクリスチャン系じゃなくて一般の新聞で、この20年でスキャンダルが最もなかった教会のトップになったんです。すごいでしょう。その教会のチャック・スミスは聖書の教師なんです。すごく綺麗な英語でゆっくり教えるんですね。 God is love、 こんな感じ私でもね、うまくいけば8割ぐらい、うまくいかなくても5割から6割は英語が分かるぐらいね、綺麗でゆっくりした英語なんですよ ね。でもその人をね、当初怒ったんですけど、その人がね、言ったんですよね、サバントブロードね、主のしもべ、パウルはいつも自分のことを主のしもべと言った。でここでニコッと笑うんですよね。これ以上の自己紹介はない、私も自分を主のしもべ、もうこれで自分、あとは何もいらないって言ったんですよ。この方のしもべであることは最高だって言ったんですね。でこの人医学部出身なんです。それをね、捨てて検視したんですけど、頭もいいし、いろいろやってたんだけど、本当に神様の愛に感動して、そしてこの方のしもべであることは最高だったんですよね。皆さん知ってますか？自分のことを主のしもべ、最高って言えますか？言えないとしたら、まだ神の愛を十分知らないんです。祈ってください。本当にこの層からしもべであるってことは最高だって思えるように主をしてくださいって、それぐらいあなたの愛の深さを私に教えてくださいって、私が分かるようにって、この祈りは御心だから聞かれますよ。どんなに自分が愛されてるか、みんな違うからね、愛を感じるところも。理知的な人もいれば感情的な人もいるし、いろんなタイプがいるから、一番あなたに分かるように神を教えてくださいますよね。で話を元に戻します、ね、でしもべだから言われる通りにするってことを言うんですね。で言ったらね、いよいよエリコを前にしたときに、そこで具体的な指示が来るんです。どうしたらいいか。で6章に入ります。1節ね、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざした。誰一人出入りすまなかったもん。敵、イスラエルがこう来た時に固く閉ざしてて、もう絶対攻める隙がない。でもうどう考えてもこのエリコの城壁を落とすことは不可能だったんです ね。その時に主が言われた。ヨシアに向かってまず何て言われたか、すごいぞこれ。2節、見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したって言ったんですよ。固く閉ざされて、城壁があって、目の前にその城壁が目に見せて、ああもうダメだわと思った時に言った言葉は、あなたの手に渡したって言ったんですね。思い出してください。ダビデ前田牧師がね、イエス様を信じて希望を持ってき始めて、福岡の聖火に来ました。長門牧師がした神社の境内でした紹介、ね、そしたら奥さんがアタックを受けて、賛美が終わるや否や、ね、一番前まで出てきてね、もうみんなに響き渡る声でぶっ殺してやるって言ってね、右のオーバーパンチでした。こんなジャパンじゃなくてですね、ごめんね、やったわけですね。それで慌ててみんなに連れ出されて、ね、もうがっかりして落ち込んでいた時にね、最後にミニストの時に、牧師がいい牧師だったね、彼をね、祈りのところに連れて行ったんですよね。でも自分たちはね、クリスチャンになって希望を持ってたのに、もうダメだとっても落ち込んだ時に、もう絶望ですよね。その時にですね、こうね、パウロ牧師は当時の時の予言が来たんですよ。一番最初なんて言ったかって、あなたの病気は完全に治りますって言ったんですよ。私が治しますって。 お医者さんは一生治りませんって言ったんで、これは正しいんです。医学的には一生治らないんです。統合失調症でもう何回も繰り返し入院してたから、入退院。ダビデ牧師は麻薬患者だったから、どっちも無理だったんですね。でも神様言った、一番最初にいきなり、私があなたの病気を完全に癒そう。でその後具体的にしっかりと教会につながりなさい、毎日予言をしなさい、指示が来たんです。で彼らは完全に癒すと言われたからびっくりしたんですよね。お医者さんは治らないと言われたし、それは正しいで間違ってないんです。でも神様は治すと言われた、いきなり言われた。その言葉を彼らは信じたんです。そしてその言葉を信じて、言われる通り毎日予言を始めて、牧師と言ってね、それから教会に行くようになったら本当に癒されていっちまった。もう中ハプリンもときますね、去年のグランドチャンピオンと今年賞状を受けますけど、作詞作曲賞ダビデ・マウイ牧師を受け、奥さんもバリバリですよ。今社会で働き、教会で奉仕し、第一礼拝月に1回説教してます、横須賀教会で、ね、ちょっと脱線しますけどね、ひで子さんはね、長崎教会のファンなんです。いつも向こうの礼拝で宣伝してくれてます。長崎教会の第一礼拝を聞きましょうって言って、だから私も好きなんですいや、この教会出身だからね。何を言ったかというと、最初に言われたんです。大失敗をして絶望の星にいた時に直すって言って、この時も縄文は固く閉ざしていて手入れできないぐらい、皆さんね、この後ね、上位がくてお茶くと知ってるから、知ってるからあーって聞いてるけど、いいですか、具体的に考えましょう。今あなたの前にあるもう絶対不可能という城壁や、誰かのことでもいいし、自分のことでもいいけど、病気でもいいし、境内でもいいし、なんか問題でもいいし、自分の悪習慣でもいいし、何でもいいけど、はぁと思うことがあったときに、もうダメだと思ったときに、誰か大切な人が救われてほしく救われそうにないと思ったときに、主は最初に言われるんですよ。そのエリコを与えたってどういうことがありますか。私は癒すって、私は救うって、私は回復するって、私は奇跡を表すって理由を述べるんじゃないんです。最初に約束を、そして語るんです。宣言するんです。この時も最初に、ね、いきなりね、私はエリコとそのおよび戦士たちをあなたの手に渡した、圧倒的な勝利を与えたと、っていきなり言われたんですよ。城壁進んじゃってんですよこれはね、受け取るかなんです。どう考えても無理なんですが、神にはおできになるんです。ヨシアは神を見ていた。そしたらね、次ね、そう言ってから、じゃあ具体的にどうするかを語るんですよ。さっき言ったダビデ前で読書の時もそうでしたよね。もう治らないはずな、治すって言われた後に具体的な指示が来たんですよ。リバイバルは始まったって言われたんです。賛美歌を立てたって言った後に具体的な指示が来たんです。作詞作曲を始めなさい、路上に出て行きなさい、そこに宝がある。でそれでね、路上に出て行きなさい、そこに宝があるって言われてね、行ったチームと行かなかったチームがあるんです。で、技術はね、最初16位だったの、東京でね。それでやめようと思ったら、神様が神と言われてやるように、そして路上に行き始めた。どんどん上手くなったんだけど、技術のメンバーの一人のお母さんが当時避難中傷のグループに入ってて、彼らが行ったらすぐ警察に電話した警察が来たんです、追っかけない。で警察が面白くて言いました。いや、私もね、別に来たくないんだけど、通報があったら来ないわけにはいかないから、ね、まあ、考えてやってくださいって言われたそうですね。ね、俺で一人のメンバーが、もう行っても行ってもそうやって追いかけられるから、もうしばらくは休もう、今は見頃でないと言ったんですよ。で、ちょっと行かなかったらね、秋元牧師はね、主からの指示に対してはね、従うんですね。来てね、見頃じゃないと思う人は行かなくていい。見頃の人は一人でもいたら、ギフトは行ってください。たとえ一人でも行ってください。行ってくださいって言ったんです。そしたらね、3、4人、ね、1人か2人かなかったけど、あとはみんな行ったん。行ったらそこでね、いろんな関わりが開けたんです。で、全国、九州でも、その指示に従って、私がいつも話す玉名のね、伊藤牧師はそうでしょ。ね、主は指示、主は指示に従って行った人は、神の技を見たんです。いつも言いますが、伊藤牧師は当時下手だった。でも行ったら、技を見たんです。信じて応答する人は奇跡を見るんです。でもね、結構賢い人が無理なんですね。できる人が、いや、あれができない、これができない、こんなんじゃダメだ、こうしてから行かなきゃいけないってこう言い始めるんですね。どうしたかってね、判断するんです。エリコの城壁崩すことなんて どう考えたって無理です。でも主は言ったんだ、あた与えたぞって、勝ったぞって。そして具体的な指示、3節、3節ね、あなた方戦士は全て全員が町の周りを回れ、町の周りを回りなさいと、町の周囲を一度回り、6日間する、毎日1回ずつ6日回りなさいって、わけわかるわけわかんないでしょ。でもそうやって言うの、神様から指示が来た。で、7人の祭司、具体的に持ってきます。どういうふうに回るか、7人の祭司たちが7つの7つの角を持って、箱っていうのは神様の箱で、臨座を意味する、神の箱を先行かせて、7日目には7度、ま、町を回り、祭司たちは角を着なさなければならない。つまり6日間は1回ずつ回って、7日目は7回回りなさい。で、祭司たちがその神の箱を持って、その角を振って一緒に回りなさいってこと。非常に具体的なんです。具体的だけど、これ戦争と考えた時にね、はぁ、って思いませんか。我々素人でも分かりますよね、はぁって思いますよね。でも神の指示なんですよ、ね、そして 5番目、5節にね、祭司たちがお乳の角を長く吹き鳴らし、7日目にね、長く吹き鳴らし、あなた方がその角のように聞いたな、7日目に、7回回った時に、民は皆その時に大声で時の声を上げなければならない。そしたら町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならないと書いてあるけど、繰り返します、私たちはこの時城壁が崩れたことをよく知ってる、もうすでに。だからそうだアメンと言うけど、考えてみてください。目の前に城壁崩れ立ってて、6日黙って回って、7日目には7回回って、爪をふーっと長く吹き出したら、あーって時の声を上げろ、そしたら城壁が崩れるから、そしたら攻めろって。崩れ落ちますか昔3回回ってワンとやってもらったね、3回回ってワンと言いなさい、そしたら相手がコロッと変わりますって言ったら、バカじゃないと思いません？いや本当そうでしょ。いや皆さんね、繰り返します、知ってるからね、けど普通に考えたらこんな愚かな戦い方はないし、バカげてるんです。でもヨシアはね、神が言われたことを信じたんです。命かかってるんですよ。一切の民を率いてきて、命がけなんですよ。普通に言ったら、6日回って7日目に7回回って、おおなんて言ったら、自分たちに、俺たちここにいるぞってわけだから、上からババババババーンってやられておしまい。でもヨシアは神を信じたんです。神が与えると言われたことを信じたんです。与えると言われたことを信じたんです。勝利を与えるって言葉を信じたんです。主は癒されます、信じますか。主は救われます、信じますか。主は回復できます、信じますか。引きこもっている方をその部屋から出して、その人を笑顔にして用いてくださいます。私子供ほとんど不登校になったからね、神ならおできになりますよ。壊れた家庭を回復することがおできになります。主が言われたら、で主は言われます、ね、で具体的に言ってこられるんですよ。でヨシアはそれを信じた。でそれでどうしたかって言ったら、8節ね、信じたヨシアは、そしてね、まあ、もうちょっと具体的に言いましたけど、ね、そして8節で今度はその言葉を受けて、ヨシアがために、ごめんなさい、5節まで受けたんですけど、そこで6節、ごめんなさい、6節、そこでヨシア、今度はヨシアは、ヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せた。神から言われたヨシアは、今度は自分が今度は祭司たちをまず呼び寄せて、祭司たちに言うわけですよね、契約の箱を担ぎなさいと。で7人の祭司たちが主の言われた通り、7つの羊の杖を持って主の箱の前を行かなければならない、言われた通り言ってるんです。そしてついで彼は民、今度は民、民衆を集めて、住んで行ってあの町の周りを回りなさい、武装した者たちは主の箱の前を進みなさいと言って、8節からもっと具体的に言われた通り言って、6日間1回ずつ回れ、その時は静かに回れってね、こう読んでもいいんですけど、ちょっと時間が来てますからね、こうその通り、つまり言われた通り言ってるんですよ。どういうことだったら、ヨシアは信じた、で今度は民と祭司と民に向かって言われた通り言った。で祭司と民は言われた通りしたんです。これね、最強のチームです。どうしたら、主の軍の将である神の言うことを本当にその通り受け取って、その通りにあった。で民と祭司と民たちもヨシアの言う通りした。だから城壁が崩れたんです。この教会の新牧師はイエス・キリストなんです。建前じゃないんです、本当にキリストなんです。 で、私が普通言うことは皆さんそうかなと思ってもいいし、そんなことないよと言ってもいいし、ね、右と言ったら左に言っても構いませんが、神様が言われたことに関して確認して、この働きに関しては神様がこう言ってますよという時は従ってほしいんです。すごく大事なところなんですよね。で、その時に神の技が起こるんです。さっき言いましたよね、路上に行きなさい、そこに宝がある。言葉に従ってパウロ牧師は神から受けたから、それを賛美隊にみんな言いました。その通り出て行った賛美隊は強くなった、人が救われた、扉が開いていったんです。私は神の言われた通り応答したからですよね。あのね、この時ね、民は言われた通りあるんですよ。で、今日のところに行くわけですよね。ちょっともう時間外ですから駆け足していきますよね。翌朝早く起きて、ね、主の箱を担いで言われた通りこうやるわけですね。そして14節、彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日間はそのように一周回ったと。で、7日目になった時に朝早く愛川学校に起きて、同じ仕方で今度は7回7回目回った。で、この日だけは7度回った。で、ね、16節にこう書いてある。ヨシアは、ね、民に言うんですよ。 7回回った7度目に祭司たちが角笛を吹くわけです ね、言われたとおり。ヨシアは言うんですよ、時の声を上げなさい、主がこの町をあなた方に与えてくださったからだって信じてるんですよ。7回回ったら、さあ時の声を上げろって、城壁微動だにしてないんですよ。なのに時の声を上げろって、でも城壁崩れて伝統ですよ、時の声を上げろって。そしたら神が与えてくださったって言って、気違いじゃないかって言いませんか。考えたら行って手を置いて祈ってごらんって、治るからって主が言ったら治りますよ。で ね、 手を置いて、まあ、じゃあ置いて祈ってごらん、治るからって言う人は少ないんです。今力がないんじゃありません、信じるんです。すごく大事なことなんですよね、信じるかどうか。ヨシアは信じてたんです。民に言ったんです、さあ時の声を上げろって、ね、神がイスラエルのために与えてくださった、この町を与えてくださったって。これね、私ね、この天国行ったらこの時のシーンを見てみたいんですよね。だって城壁そそり立ってる時にね、ヨシアはね、起伝と言うんですよ。そしたらですね、ね、そして、まあ、その後ね、遊女ラハブのことを言いますけど、これ今日はテーマで外します。ラハブがね、イスラエルの民を助けた、偵察の二人を、だからそのラハブとラハブの親族が助かるんですけども、そしてそれを話し終わった後に製鉄しなさいって言って20節でもっぺん言うんです。そこで民は時の声、あ、そして今度は民は言われた通り時の声を上げ、祭司たちは角笛の音を吹き鳴らした。民が角笛の音を吹いて聞いて、大声で時の声を上げた。勇気ありますね。そしたら城壁が崩れ落ちたんです。感動のシーンでしょうね、これ。民 ね、どんなふうに時の声を上げたんですかね。日本じゃどうしてもおーって言いたくなりますよ ね、ちょっとアメリカでは何て言うんですか、英語わかる人は、おー、ね、ね、おーっていうのは日本人の時の声を上げた。おーって言ったら定春って言いたくなる、私の世代は ね、 これ言ったね。ところ何かというと、そしたら城壁崩れ落ちたんです。崩れ落ちたんです。なぜ落ちたんでしょう。これ地質学者が言います。この時地震が起こったって。これは客観的に見ておそらく起こった可能性が非常に強い。これは客観的に言っても、でもね、王と言う、なんで10分前に起こらなかったの。王と言ってからしばらく時差があってから起こらなかったの。民が大声を出してあーって時の声を上げた瞬間、ダダダダダーって地震が起こって崩れたとしたら、すごいタイミングでしょう。これまさに神の手ですよね。そしてね、イサヤの民はバーッと攻めていってね、全滅なんです敵は。で、聖書を見るとヨシャバトの時もそうだけど、神が戦う時の戦い方は全滅なんです。圧倒的な勝利なんです。さっきね、ダビデの前でちらっと言いましたけど、あの時にね、ダビデの前で牧師とはね、さっき言いました、去年グランドチャンピオンと今年の作詞作曲大賞ですよ、グランプリですよ、作詞作曲ね。奥さんはね、もう奉仕をしていて、世の中でも社会に行ってバリバリでやってるんですよ、ね、稼ぎ頭になるくらいですからね。何を言いたいか分かりますか。そこそこ治ってよかったね、ああよかったよかったじゃないんですよ。 倒的な勝利なんですよ。期待してますか？期待してますか？神様はそういう方だと信じてますか？多くの方はそう思ってないんですよ。神が与えてくださる勝利は圧倒的な勝利なんです、ね、私は今年のダビデの町プロジェクトはスタートでやりましたから、スタート、まあ、皆さんあそこに立ってですね、白と青で、ね、中日ドラゴンと言われないようにイスラエルです、イスラエル、ね、イスラエルです、ね、イスラエルですね、セブラウンドとも言われないようにイスラエルですね、イスラエル、ね、イスラエルからですね、ダビデの話かなんかつけておくといいかもしれません、ね、イスラエルですね、ね、歌うわけですね、まあ、歌うんじゃなくて賛美する、歌うんじゃなくて賛美する、そう、歌うんじゃなくて賛美をするんですけども、ね、今年もね、九州代表だから15位に入ってほしいなってあるんですけど、とにかくね、言葉に心と思いを込めて賛美してください。つるんと歌わないで、一致することはとっても大事だけど、言葉に思いと、ね、思いを込めて、言葉に思いと信仰と願いを込めて賛美してください。行き場のない人よ、ここに集えて、ここに集えかな、行き場のない人って本当にいるんだから。私あの歌詞が好きなんですよ。行き場のないものが必要とされてしょ、必要とされてるんだから、行き場がないなと思って自分が必要だって分かった時にどれくらい嬉しいか。気づいてもっと山ほどいるんだから、癒されるんですよ、神様にとってはね。ああいう言葉にね、重いところを入れてください。自分のことでもいいし、誰かのことで思い浮かべてもいいから、その時にその言葉が人々の魂に入ってきますから。でもちろん一つにピタッとなる方がいいに決まってる、決まってるけども、きれいに一つになって、ああスルーッとうまかったなと思うよりも、ちょっとぐらい乱れても言葉の中に魂が入っていて心が入っていた方が、本当に痛んで苦しんでる人には、行き場がないと本当に思っている人には届くんです。届く賛美をしてほしい。私ね、将来的にはね、グランドチャンピオンになると信じてるんです。神様にまだ一度言われてないからね、言わないけどね、今年は勝ってね、2位3位になった方々揃ってるんです、ね、キャリアの方々が両端を固めておりますなんでそんなこと言うかというと、 ね、信仰を働かせてほしいんですよ。神が言ったらそうなるんですよ。この時どう考えたメリコなんて崩れない。せっかくヨルダンが渡ってきて彼女に入ったけど、もうそそり立つ城壁の前に、でもヨシアは主が来られた時に、はいって言ってへり下って、主のおっしゃることをその通り信じて応答したんです。城壁は崩れ落ちたんです。城壁は崩れ落ちたんです。あなたの前にそり立っている城壁がありませんか？その城壁は崩れ落ちます。病気であっても、固くなる心であっても、境内であっても、神様が崩してございます、ね、でそのことを信じて主のやることにしたって。でこんなことして何になるんだろうって思えたはずですよ。七度回回って時の声を上げよう、どうなるんだろう、敵の弾が飛んできて殺されないかなって普通思うじゃないですか。そうでしょ。いやだって戦争のプロなんだから、え何これって思いませんか。でも彼らは従ったんです。どうして？神を信じてたんですよ。で神は働いたんですね。もうお話終わりますけど、最後に一つだけ簡単にパッと話しますと、何度も話しましたが、今大牟田の牧師になっている伊藤牧師がね、また熊本いた頃かな、お姉さんが、島原のお姉さんが、がんになったんです。そして、3ヶ月されたんで、もう宣告された、あと3ヶ月されたんで。で、お姉さんは、キリスト教大嫌いで、はるみさん、伊藤牧師の奥さんのはるみさんが、キリスト教になって、彼が牧師だったの、猛烈な迫害したんです。何度か言いました。葬儀の時ね、お母さんの葬儀私が指揮をしたんだけど、その時紹介してもらえなかったし、挨拶も来られなかったから、私この方お姉さんって知らなかったんです。それぐらい犬猿の中だったんで。でもね、お姉さんがすごくって聞いた、もう一人のお姉さんたちに聞いたんで、伊藤牧師が私と来てですね、聖火の時に言ったんですよね。いやちょっとね、やっぱりこうなった以上は福音どんなに反対されても伝えとかなきゃいけないから、もう一遍行きたいんですけど、ちょっと怖いんですよねって、ものすごいからって、だからね、最後にもう一遍きちんと伝えきるように祈ってくださいって言ってきたんですよ。だから私分かりましたって手を置いてね、祈った予言が来たんですね。指示予言は吟味しないといけませんよ。でもこの時予言が来てですね、こういったん3度行きなさい、一度行くのも怖かったんですよ。3度行きなさい。1回目は福音を語るのではありません、和解です、和解しなさい。2回目に癒しの祈りをしなさい。3回目に 語りなさい、救われますって、ものすごい具体的でしょ、来たんですね。彼ピックパッて言われて、え、3回行くんですか、3回って言ったんですよね。分かりました、いやまあ吟味してってね、違うかもしれない、一応吟味して、でも私としてはもう神の脈に来たねって言って、で彼は帰りながらね、奥さんの話して断食してね、それでね行ったそうです。当時大村の病院にね、がんだから大村の病院に行ったそうですけども、こうフリーできながらね断食していってね、でね、ドア開けるときにドキドキしたんですって、ドキドキ、開けた瞬間 ね帰ってとかね、何しに来たとか言われるかと思ったんですね。ドキドキしてドアを開けたらですね、奥さん春美さんだからね、お姉さんがね、パッと開けたらね、見た瞬間ですね、春美ちゃん来てくれたの、ありがとうって言ったんですって。びっくりしたって、えっ、びっくりしたって。それでね、入っていったらもう涙ぐんですって。それで伊藤さんちょっと話したからね、気が利きますね、あの2人にしてあげようと思ってね、ちょっと散歩してきますって言って席を外した。それでしばらく経って戻ってきたら、もう春美さんとお姉さんは涙ながらにもう和解してるんですよね。で聞いたらですね、自分は昔創価学会に入ったと、でひどい目にあったから宗教大嫌いになったと、で宗教だけは絶対良くないと、でしかも春美さんはハンディを持ってるから、そんな何かに頼まないで、ハンディがあるからこそ自分で頑張っていきなさいって思ったお姉さんね、それで宗教することにぶつかってたと、ね、本当に悪かったねって言って謝った。で伊藤さんも来たらね、伊藤さんに、いや伊藤さんにも辛かったってごめんねって言って謝ってくれたんですって。それでもうすごくいい関係になったんですよ。でその日は福音を、ね、語るなんて言われたから語らなくて、でとにかく和解できていい関係になって、あんまり長居してもいけないから、じゃあ帰りますねって言って、お姉さんにまた来ますって言わないで怖がってるんで、まだね、あれで、ね、帰りますねって言ったら、お姉さんに送っていくって言ったの。送ってこなくていい、送ってこなくていい、そんなもう痩せてるわけですね、がんだからね、もう送ってこなくていいって言ったらね、あのいやいや送っていくってね、こう来てエレベーターに一緒に入ってね、エレベーターのところに入って1階目の玄関まで来たんですって。よっぽど嬉しかったんでしょうね。それでね、手を振ってくれたんですって。で手を振りながらね、また来てねって言ったんですって。また来てねって言われたから、また行かなきゃと思った。で2回目行くんですよ、また来てねって言われた以上。で2回目行った時に、彼らはクリスチャンで、彼らは牧師だってことを知ってるからね、キリストになるんです、よく分かってるんです。お姉さん祈っていいですかって言ったんですよ。お姉さんね、あ、祈ってって言ってくれたんですって。それで九州中に回して、彼も祈って祈ったん、手を置いて、長くないですよ、短くだけど、夫婦で心込めて夫婦で祈ったん。お姉さんは手術を勧められてました。ただその手術をしても半年は持つ、うまくいって1年、それ以上は無理ですと、そうじゃなかったらもう3ヶ月でおしまいですと、はっきり言われたんですね。でお姉さんは超世話好き、気が利くんです、とっても長女タイプです。で超気楽で世話好きなんで、でもういろんな人の世話してあげるのが喜びなんです。ところが自分は病気になってがんになった結果、何にもしてあげれなくて、自分がひたすら世話されるんです。でこういう人はね、それが辛いんです。こんな誰、自分は何の役にも立たず、でもないけどそう思うとね、何の役にも立たず、ひたすら世話だけされる、こんな人生なら長生きしても仕方がない、早く死にたいと思ってたから、手術はしないって固くなってたんだ。ところが祈ってあげた時に精霊が与えたんですね。祈られたお姉さんがね、手術を受けようかって言ったんです。で受けてくださいって受けることになったんですよ。変わったんですね。でその手術でね、すごくね、名医の先生が来てくれたんだけど、ちょっとごめんなさい、正確な数字忘れた、48時間だったか、なんかとにかく 2日間、すっごい大手術だったんですけど、成功したんです。でね、半年もてばいいと言われたんだけど、1年超えたんです。で3年経った時に、なんか別の病気でかかった時に主治医に言われたんですよね。あなたのこの病気でね、手術したからといってね、3年来た人は世界に1人もいないって。1年来た人は数名いたけど、まあお医者さん症例って言うんですね、初めての症例だって。だから今度アメリカの医学雑誌に、ね、ちょっとあなたのことを名前実名で写真入りで紹介したいけどいいですかって言ってきたんだから、俺、ね、あ、いいですよって言って、だから彼女はですね、アメリカの学術雑誌ですよ、学術雑誌、ね、学術雑誌に名前写真入りで、実は7年生きるんですけど、3年以上生きた人ってことで紹介されてるんですよ。だからお医者さんが認める奇跡なんですよ、7年生きたんです。しかもね、3年経ってからね、元気になってきてね、ヘルパーとね、介護の資格を取ってですね、最後はいろんな方がヘルパーや介護して、で最後天に帰るときに家族葬でやったんですけど、あの人は牧師たち夫婦にね、ありがとうねって、ね、伊藤牧師としてね、春美ちゃん、伊藤さんと春美ちゃんのおかげでね、本当に幸せだった、天国で待ってるねって言いながら天に帰っていくんですよ。 すごいですよね。で3回見たときに、ね、その手術の前かとか忘れたけど3回見たときに、ね、はっきりイエス様を信じるんです。伊藤牧師さんを通して、いやね、行くのも怖かったんですよね。行くのも怖かった。でも行かなきゃいけないと思って、もう神様ってこう言ってたら、3度行けって言われてね、その通りに彼は従ったんです。救われました。回復しました。それね、あの当時も熊本にいたんですけど、島原でね、時々伊藤牧師が来るんです。晴美さんついてくる。なんでかって、お姉さんのところに寄るんです。でお姉さんがね、晴美さんを可愛がってですね、晴美さんと伊藤牧師の身においしいお弁当を用意しておいてくれて、必ずお小遣いをくれるんですって。で晴美ちゃんって言って、もうすごく仲良くなった。考えられないぐらい回復したんで、だからしょっちゅう島原に行きました。昔関係が回復し、最後は笑顔で天国に帰り、元気になって逆に大好きだった世話をするようになったんですね。これが私の信じている神です。いやね、神の言葉を信じてください。あなたの可能性でも、その人の可能性でもありません。この国はこれからリバイブします。いや、始まりました。もしユダヤ人だとしたら、最後の時まで救われなかったんですけど、最後の時は来たんです。爆発的に救われますよ。これから逆に、ね、だからね、どうぞね、主に期待しましょう。私たちにはね、力がありませんが、神様がおっしゃったらそれができます。この長崎の町に信仰の町ができるんです ね、 だからね、ワクワクしませんか、ね、どんな風にやるんでしょう ね、 ね、ね、なんかあそこの町を回って王と言ったら与えられましたよっていいんですけどねそうは今は言われてないですけどね。神様が何とおっしゃるか楽しみですけどね。第一本目は白馬に行って、あのキッズもアンダー20万も、そして白馬プロジェクト、あのダビデのプロジェクトも、それからあの外国人もエキシビジョンで全部出ます。これね、回復の始まりですね。すごい神の始まりが始まったと思いますね。どうぞ皆さんですね、主に期待してくださり、主に言われることに従っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。そして私たちを本当に命をかけて愛してくださった神様です。イエス様、そのあなたが私の前にもエリコの城壁のように不可能の壁が実はあります。いろんな不可能の壁があります。一つならいいんですけど、結構いっぱいあったりします。でもあなたはその不可能の壁を突き破って奇跡と勝利を与えてくださる神です。どうぞあなたのおっしゃることを聞かせてくださり、本当にその言葉を単純に信じて従うことを私たちができるように助けてください。あなたの用意された勝利と祝福を共に見ていくことができるように、具体的に見ていくことができるように、とても導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気があったり痛んでいる方はそこに手を置いてください。で、そこが治るように、癒されるように。また、心に、ね、精神的な痛みや心になんか痛みを持っている方は胸に置いてください、ね。心と精神の病が癒されます。霊的な問題を感じている方はお腹に置いてください。また、自分はいいんだけど、家族や友人という方はその方のことを思い浮かべてください。その方がどこにいても、あなたがその居場所が分からなくても、神はご存知です。そこに神の手を伸ばされます。また経済の問題、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの願いを、自分のことでも、家族友人のことでも、主に祈りましょう。ここに見せておられるキリストが、そのように答えてくださいます。今から祈ります。心を合わせてください。心を一つにして祈ると、どんなことでも叶えられると書いてあるからです。天のお父様、主イエス・キリストの名によって、父なる神の恵みの名に出てまいりました。今、一人一人が手を置いて、その場所に触れて、心と体を癒してください。また今浮かべているこの人に、その方がどこにいても手を伸ばして、今触れて癒してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名で心と体を完全に治れ。恐れよ、その人の力出ていけ。将来に対する恐れ、ある人に対する恐れ、なんかこう自分のこと、あることに関する恐れがある。全く愛を恐れを締め出す。全く愛を呼んで満たしてください。恐れを断ち切ってください。恐れを。その人の力出て行け。シャローム。 シャロン。膝が痛んでる方、座ってても痛む方いますし、座ってるときはいいんだけど、立ったら膝が痛む、歩くと腰が痛むって方、その腰と膝に触れてください。イエス様って腰と膝を癒されよ。歩いても全く痛まないように、イエス様今完全に触れてください。癒してください。癒されなさい。耳がなんかおかしい方、聞こえないっていうだけじゃなくて、なんか調子が悪い方、こう耳に触れてください。耳に触れてください。外耳炎、中耳炎、内耳炎、また耳のリンパに触れてください。イエス様って完全に癒されよ。耳を正常に普通に聞こえるようになりなさい。イエス様って耳を聞こえるようになれ。腫瘍、体にある良性腫瘍、悪性腫瘍、がん細胞、イエス様って聖霊の火によって焼き尽くされなさい。がんよ、良性腫瘍、悪性腫瘍、その人の力、体から出ていけ。消えてなくなれ。リウマチ、イエス様って目で癒されなさい。リンパの病、イエス様って目で治れ。統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエス様って目で癒されなさい。ことごとく癒されよ。あらぶらぶらぶら。この霊的な病を持たせてきた、汚れた霊、偶像霊から来た霊的な力を今完全に断ち切る。偶像をね、持ってる人はいますけど、それを捨てなさい。それだけで癒しと解放が来ます。偶像を捨てた人、あなたは自由になりました。安心しなさい。騙されてはいけません。もうあなたは自由になりました。あらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝します。あらばらさんだらす。イエス様は一人一人の心と思いのうちに働いて、あなたの身だとよく終わらせてください。お願いいたします。あ、しまったと思った人いるんですね。遅くありません。今からでも悔い改めて神に求めなさい。神様が不思議な方法で扉を開かれます。あらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝します。あと悪習慣に関してですね、神に求めなさい。ある方は本当にやめたいと思っているんです。大丈夫です。やめれます。ある方はやめたいとあるところ思い切れない。どこかでやめれない。やめたくないと思う自分がいる。その自分を差し出しなさい。やめたくないと思っている自分がいる。それをやめれない自分がいる。それをそのまま主の前に差し出しなさい。この私をこのまま差し出します。主は憐れんでください。そしたら神様があなたに手を入れて、本当にやめたいと思うように変えてくださいます。神様、この人を悪習慣から完全に解放してください。イエス様ってこの悪習慣を完全に断ち切る。感謝します。ありがとうございます。あらばらばら。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。瞬間しましょう。ハレルヤー。はい、神様に触れられたとか、あるいは癒された、あるいは語られたって人いますかね。はいはいはいはいはい、はい、もう一度感謝しましょう。ハレルヤー。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、集われた人一人とともに、その家族親族とともに、一同とともに、この地の人々とともに、この国の人々と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせを、主の宮牧師にお願いします。